皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
電波の日ツバメ高きに昼がえり。電波の日ツバメ高きに昼がえり。岸風三郎。
今日6月1日は電波の日ですね。
そうですね、
はい、さて今日はお便りが届いています。5月のゴールデンウィークが長かったために家族全員目いっぱい遊んで食べて楽しい時間を過ごすことができましたが、その後お財布はもちろんのこと疲れたなあという感じが取れませんというそんなお便りです。道子先生どうしましょう。
まあお財布はね、
はい、
我慢していただくとして
そうですね、
もしかしたら食べ過ぎから来る影響が解消されないで今の疲れにつながっているかもしれません。
あ、食べ過ぎでも疲れるんですか。それは大変ですね。
財津さん、自律神経という言葉は聞いたことがあるでしょう。
はい、確か意思とは無関係に血管や内臓、汗腺などを支配して体の機能を自動的に調節する神経で、確か交感神経と副交感神経があるんですよね。
よく覚えてますね、はい、交感神経は活動時に活発に働き、副交感神経はリラックス時に活発に働く。そしてその中枢は脊髄と脳幹にあるそうです。
脊髄と脳幹にあるということはすっごく大事なものだということですよね。
そうですね。
ではお話の流れでいくと、その自律神経は食べ過ぎる、つまり胃や腸などの臓器などに大きく関わっているということですね。
その通りです。ちょっとややこしいですが、あと少し頑張って聞いてくださいね、はい、食事をしている時に唾液や胃液を分泌させたり、胃や腸の蠕動運動を促したりして消化吸収を促進するのは副交感神経です。一方交感神経には消化吸収を抑制する働きがあります。
ということは私たちが元気に気持ちよく毎日を過ごすには自律神経がどちらかに偏らないようにすることが大切だということですね。
財津さんいい線いってますね、
うん、じゃあ今日のご質問なんですが、たくさん食べると疲れるのはどうしてでしょうか。
たくさん食べるということは食べ物を消化する消化能力を超えているということになりますね、
はい、
そうすると消化器官だけでなく肝臓や膵臓もフル回転します。
胃や腸だけではないんですね。
そうなんです。そうすると消化酵素が不足して消化が追いつかないで、うん、食べ物が胃の中に長い時間とどまることになりますね。
確かに
胃や腸が食べ物の消化吸収をし続けなければならない状況では、その指令を出している自律神経にも大きな負担がかかります。
ここで自律神経のお出ましですね、
はい、
では音楽をお届けします。エメで思い出は綺麗で。自律神経への負担が大きくなるとどうなるんですか。
その中枢がある脳に疲労をきたします。
え、私たちが食べ過ぎただけで脳が疲れるんですか
そうみたい、
では
脳が疲労するとどうなるでしょうか。
え、脳が疲れるとどうなります。
脳はこれ以上の活動は危険ですよと知らせるんです。
はあ、それが私たちが感じる疲労感なんですね。
その通り。
うわー、びっくりですね。
またストレスが一時的なものの場合は交感神経が活性化して食欲が低下します、
はい、
しかしストレスが続いて慢性的になるとストレスホルモンの働きによって食欲が増して、さらには体は摂取した脂肪を溜め込もうとするそうです。
確かに気がめいった時は食欲は落ちますが、ストレスがずっと続いたら食べ過ぎてお腹が出てくるんですね。それではストレスをため込まないように仕事の仕方や生活を工夫する必要がありますね。
そうですね、肥満防止ならよく噛んで食べることも効果があるそうですよ。
そうですね。それではスバルインフォメーションです。6月は学校テストの月。今月は学校の定期テスト対策もがっちりやります。学校テストで自己ベストを実現しましょう。また6月は模試の月。小学生も中学生も今後の学習の指針となる各種の大きな模試があります。ぜひチャレンジしましょう。優秀者には大きな特典もあります。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。そして美智子先生が書き上げた渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちをお読みになりたい方はアマゾンかお近くの本屋さんでお買い求めください。書店にない場合はスバルのホームページをご覧ください。それでは
また来週。